Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード9回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食欲のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、あるいは美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回のテーマは冷めたピザすら愛おしいです。はい、というわけで今日は私の大好物の一つであるピザについてお話ししていきたいと思うんですけど、今回はゲストをお迎えしてお送りいたします。子供の頃からピザが大好きでピザのために生きている男性、ピザスライスのオーナー猿丸ひろきさんです。よろしくお願いします。あの猿丸さんとはね、一緒に巣鴨の方にある伝説の
行きましたね
伝説のピザおじいのピザ屋にも行かせて、そういただいたりとかして、本当いろいろピザ情報とかを交換させていただいてるんですけど、はい、今日はよろしくお願いします。あのそもそも猿丸さんがピザを好きになったきっかけって何なんですか？はい、
なんかね、僕本当にあのピザが、うん、あの食べ物として好きっていう前に、うん、あの母の友人がアメリカに住んでたんですけど、うん、そこからあのアメリカのコミックとかが、
あ
の毎月こう送られてきてて、
なるほど、で
そこにあのミュータントタートルズの
タートルズ、
タートルズの、うん、あのコミックが入ってて、
はいはい、
でそれに結構ピザが出てきて、その当時はあのもちろんピザっていう存在は知ってたんだけど、うんうん、なんかすげえ大きいピザが、うん、なんか亀たちが食べてて なんだろうこれみたいなのと、あとなんか純粋にあのアメリカに憧れがちっちゃい時からあったので、うん、かっこいいなっていう、
あーなるほどね、
それで本当にピザがなんか好きで、それを真似したくて、うん、なんかみんな多分なんとかレンジャーとか、
はいはい、
ヒーローものとかに行く頃に、うん、多分僕タートルズ好きになって、うんうん、そのタートルズの真似をしたいみたいなところから始まったんですよ。で
変な子だったんですね。
変な子、うんうん、で例えばホームアローンとか、
あ確かにな
んかいろいろ子供が一人でピザを食べるシーンとか、うん、なんかデリバリー頼んでるのとかを、うん見て、なんか俺の中ではピザイコールアメリカという、
なるほど、なんかそういうことなんだ、
そう憧れのなんか象徴的なもので、
うん、
でなんかその本当にそういうずっと好きで、で、うん、当時小学校ぐらいの時にその地元にドミノピザができて、
うん、どこですか地元？
地元兵庫県なんですけど、でもそこに地元にできて、
うん、
でも多分90年代頭だったと思うんですけど、うんうん、でそこからですよね、本当にピザ食べて、
うん、
うわこれがアメリカかみたいな
あじゃあすごいそのアメリカのカルチャーも含めたピザに対するラブが深いっていう、
うん、いや本当にそうです。だから食べ物として捉える前にカルチャーとして、
あそれすごい腑に落ちるな、うん、今の猿丸さんの活動にもって思うんですけど、
うん、
確かに。でも私も最初のピザに対する感動を思い返してたんですけど、うん、フィクションの世界だったなと思って、ほぼフィクションっていうか、うん、あのディズニーランドのパンギャラクティックピザポートって行ったことありますか？
あるある、もちろんもちろん
もう私あそこが本当に好きすぎて、
いいよね、夢あるよね、
夢ある。なんかあそこの実はなんか創業604,560年らしいんですよ、ね、あのピザ屋はで超老舗の、うん、でエイリアンのトニー・ソラローニさんっていう人が、あの宇宙で一番のピザを焼いているという、
最高だね、
そう最高 多すぎて、であのディズニーランドの中にあるお店はその地球第一号店らしくて、うん、でも そこのチーフマネージャーとして、まあ、要は千葉にそのエイリアンさんは単身赴任し て来て銀河系最高のピザを作ってるっていう、
ちょっともう一回行きたいな、それ聞いて。
そうなんですよ、
入れ物も可愛いしね。
そうです、あれパッケージがめっちゃ可愛いんですよ ね、
うん、あれはなんかああいうのはやっぱりこうワクワクするよね。ピザプラス
なんかそれがたとえ本当は冷凍で、うん、チンされたものが出てきてるとしてももう私はこの創業604567年の歴史とそれを作っているその銀河系のね、うん、ピザ屋への思いでもう超美味しく食べられるというか、う
ん、いやいいなそれ。あそれでじゃあピザに、
そうそれで、ディズニーランドのパン、私すごいそのパンゲラティックティックピザポートが大好きで、うんうん、もうディズニー行くってなったらもうまず最初にそこのピザに行くって、うん、あとねカントリーベアシアターのカレー屋っていうのもあって、うんうん、それとそのピザがもう私の中でのもう一番魅力的なコンテンツだった。
確かにあの、うん、遊園地とかそういう、まあ、ディズニーランドもそうだけど、うん、USJ とかも、うん、俺乗り物より食い物食べに行ってるな。
わかる、わかる、私もです、
ね、そうそう、ワクワクするよね。
超ワクワクする、なんかそこにしかない。
そうそう
そう、なんかお互いにそういうちょっとファンタジーの世界からピザに入っているということが
分かって
。いやそうだね、
いや全くそうだね一緒だね。
でもそっか、今だってサルマヤさんがやってるお店って、まあ、ピザスライスっていう名前でやってらっしゃるけど、はい、ニューヨークピザのお店じゃないですか、うん、はい、それってその自分のお好きだったそのピザのカルチャーがこう育っていってそうなったっていうことなんですか、
うん、そうですね、本当にそうだと思います。なんか自分日本にいた頃の、うん、まあ、幼少期から、うん、この思い描いてたなんかアメリカと実際自分が住んでた頃に経験したものがなんか合体して出来上がった感じですね。
なんかもう好きすぎてピザ修行にニューヨークまで行かれたっていう。
そうなんですよ、行ってあのそれは結構これまたドミノピザ出てくるんですけど僕本当ドミノピザが好きすぎて
あのそうなんだ、
でドミノでピザ屋やろうと思ったんですよ、うんうん、なんかいろいろあってピザやるぞと思って、うん、ドミノピザに面接行くんですけど、
あ、行ったんですね。
行ったんですよ。で僕ひげ剃って行ったんですけど、はい、気合い入れて、うんうん、でもうちひげ禁止だからって面接の時に言われて、いやもうその面接を受ける前日にひげ剃って行って、うん、もう生えてたらしくてい
や
そうそう、もうこれです
ごい毛のスピードがすごいなと思って
でもこれで怒られるんやったらもう多分無理やなってなって、うん、ああちょドミノも日本でなんか飲食やったことなかったんで、うん、まあ、ちょっとなんか日本でピザを勉強するって間違ってんのかなと思って帰り道に、うん、あじゃあもう直接ニューヨーク行っちゃった方が早いんじゃないのかなっていうのを思って、うん、そっからまあいろいろ後押しもあったりしたんですけど、それでニューヨークに行って、
あすごい決断ですね。
だから飲食の経験もなしに、うんうん、いきなしニューヨーク行って、
うん、
で手紙書いて
誰に、
うん、ピザ屋さんにこう働かせてください、
働きたいピザ屋さんに。えそれっていくつくらい、何年代くらいの頃ですか。
もうね25ですね、僕遅かったので25の時に行って、うんうん、本当に最初ニューヨーク行って、うん、もうありとあらゆるピザ屋さんに行って、うん、ピザ食べまくって、へで自分の中でこうなんかこういうとこ盗みたいなっていうお店は片っ端から手紙出したんですけど、まあ、アジア人なんであんまりなかなか雇ってくれないんですよ、うん、で唯一 OK くれたのがそのピザ回しの世界チャンピオンのお店で、
うん、えそれニューヨークにいるんですか。
ニューヨークにいます、
ピザ回しチャンピオン、あの
ハキっていう人がいるんですけど、
ハキさん、
その方がその当時流行ってた1ドルピザっていうのをやっていて、ものすごいみんなメキシカンたちもピザ作るの早くて、だから僕その頃はその早く作るっていうのがかっこいいと思ってたんで、なんかピザ屋っぽくていいなっていう。
なるほどな。
でそこでまず最初あの働いてみようと思って働いたんですけど、あのメキシカンたちは僕が入るとあのお給料いらないから働かせてくれって言って入ったんですけど、 お給料取られると思って、うん、僕が入ってだからなんか最初全く仕事をさせてくれなくて、うん、でフロアの掃除だけずっとしてたんですけど、うん、でキッチン入ったらむっちゃ汚かったんで、うん、とりあえず日本人らしさ見せなあかんな、だいぶ汚いですね、まあ、ニューヨークらしいというか、うん、それをなんかみんながいない時に僕ひたすら掃除してたら
マジっすか、
なんか一番下っ端のメキシカンの男の子がなんか、うん、お前ちょっとトマトソース一緒に作ってみるみたいな、
ちょっと嫌なしじゃないですか、
そっからあのなんかいろいろ教えてもらって、へ 2年ぐらいですかね、
それでニューヨークピザを習得するという。
そうなんですよ。
あ、でも確かに私もアメリカというかニューヨークちょっと住んでたことあるんですけど、
そうですよね、
やっぱりあのその1ドルピザをみんながなんか、まあ、あのスライスで買うんですよね。
そうです、そうです。
そうで、なんかその紙皿にボンってスライス乗せたやつをそのままテイクアウトして、うんうんうん、それを歩きながら食べてるみたいなのが、めっちゃかっこいい。
かっこいいよね、うん、
すっごいかっこよくて、
食べ方もなんか結構いろいろみんなニューヨーカーの人も食べ方一つ結構考えてて、
うん、そうなんだ、
ね、なんか折り方とか
あるんですね。
あるんですよ。でスタイルがあって、なんかこう食べる方が粋だみたいなとか、なんか食べ方でも本当に 4,5 種類あって、
え、ちょっとやってほしい、サルマルさんに後で。
僕はあのあれなんですけど、紙皿を、うん、ちょっと今ラジオなんであれなんですけど、うん、紙皿をのまま折って、うん、後ろの部分ちょっと折り曲げてちょっとずつ、
え、何それめっちゃかっこいい、
食べるとか、なんか本当にいろんなスタイルがあるんですよ。
うわー、なんかあのキムタクがマック食べるときみたいな、あの薬指と中指で挟むみたいな、ね、なんかそういうスタイルが、
だからなんかそういうのがやっぱりこうかっこいいなって思いますよね、なんかニューヨークのピザってなんかカルチャーがあるというか、
もうなんかその佇まいとかその人の生き方とかとピザの食べ方までつながってるっていうか、あ、なるほどな、ね、私なんかこの2年前くらいに久しぶりにニューヨーク行った時に、うん、なんかあのすごいサラダ屋さんが流行ってて、うんうんうん、もうみんなめっちゃサラダ食べてたじゃないですか。そうそう、もう若いイケてる男の子とかもすんごいサラダ食べてて、うん、もうみんななんか緑黄化現象というかすごいなと思ってたんですけど、すんごいかっこいい男の子がサラダバー食べてパッて出てった後に隣の店の1ドルピザ買って食べててすごいなんか安心した。
安心、そう、ほんまによ
かったみたいな。
ニューヨーク続いてほしいよね、憧れたニューヨーク、うん、そう年々ね、僕も思います、それは、うん、行くとあの昔ながらのピザ屋さんが潰れていったりとか。
あ、そうなんだ。
なんかやっぱり健康ブームでこう、まあ、悪とされる部分もあるので、ピザって、でもなんかね、そういう若い子たちが食べてるとなんかホッとしますよ ね。
そう、なんかどっちもあってほしい、
あってほしい、ニューヨークはどっちもあってほしい。
サルマルさんもね、要は日本にスライスピザみたいなカルチャーを要は持ってきてる、うん、持ってきた、まあ、第一人者と言っていいんじゃないかというふうに私は思ってるんですけど、それでまたその先輩方っていうのがいらっしゃるわけじゃないですか、うん、その戦後の日本にピザの文化を持ってきた、はいはいはい、で、まあ、今やもはやもうなんか日本ピザみたいな、うんうんうん、もうニューヨークピザでもないし、イタリアのピザでもない、なんかこうもう日本ならではのピザみたいな、うん、なんか独自のガラパゴス進化をしたみたいな、うん、それこそそのトニーズピザの藤原亀吉さんっていう ね、
もう大好きですよ。かっこいいですよね。
そう、私あのサルマルさんに教えてもらって、うん、絶対に藤原亀吉のピザを食べた方がいいっていうのでっ、あ、てか亀吉ってタートルズですね。
そうなんですよ。そこもやばいし、もう僕の中ではかなりやばい人なんですよね。
うん、どういうなんかどういう理由でそのやばさを、やばさというか亀吉さんの魅力を語ってもらいたいんですけど。
いや、やっぱりあの僕ニューヨークピザをやりたいと思った時に、うん、まあ、分からないなりに、うん、あのいろいろ日本のピザの歴史を当時調べてたら、うん、やっぱり出てくるのが、まあ、六本木にあったニコラスっていうお店と、うんうん、亀吉さんのやってる、まあ、当時代々木だったんですけど、うんうん、代々木で最初にニューヨークスタイルのピザ屋をやった、うん、なんかのが、まあ、当時のインターネットの情報では出てきてて、うんうん、で、まあ、両方行ってみたんですけど、うんうん、実際その吉祥寺に移転して今も現役で ね、うん、あの作られてる方って多分亀吉さんぐらいしかいなかったので、
うんうんうん、
で行ってこうずっと一人で行ってピザ食べてたら向こうから話しかけてくれて、でニューヨークのこととか、うん、どうやってピザ屋になったとかっていうのを聞いて、
うんうん、
なんかすごいなんか映画見てるみたいな気分になって、なんか本当にで、うん、あこんな人になりたいなっていうのと、
うん、
なんかこの亀吉さんが見てきた、
うん、
なんかニューヨークと今多分違うとは思うけれど、でもなんかすごいニューヨークって素敵な街なんだろうなっていう、
うん、
なんかワクワク感を与えてくれた人だったので、
うん、なるほどな、うん、いや分かります。私も亀吉さんのライフヒストリーをちょっとお伺いしたんですけど、うん、まあ、今82歳で、
そうですよね、
はい、今もピザ作りに励んでおられる、もう人間国宝と、うん、
いやでもあれ多分日本で一番高齢でピザ作ってる方だと思いますよ、
う
ん、
でもそうかもしれないですね、う
ん、多分ナポリの人たちまだ行っても50代とかだと思うんで、
マジ
っ
すか、
いやもう貴重ですよ、
貴重だな、
貴重、
そうですよね。でその亀吉さんがそのなんでそもそもニューヨークに行ったかっていう話が面白くて、うんうんうん、その青年時代にケネディ大統領の就任演説に感銘を受けて、うん、僕はこの人に会う、僕は世界を変えるんだって言って、ね、全財産7万2千円を握りしめてあの大型客船ムコハルマルっていうのに乗り込んだらしいですよ。それでお袋の涙を背中で感じながら13日間の航海を経て自由と希望の国アメリカにたどり着いたっていうのを、うん、あのこの間お聞きしたんですけど、うん、で政治学勉強するぞっていうふうに燃えていたんですが、うん、なんとケネディ大統領が暗殺されてしまうという時にね、うんうん、なんか人生の目的がなくなっちゃったっていう絶望感だった、ありつつも住んでたアパートの1階にスライスピザの店があったっていう、うんうん、でなんかお金もないし時間もなかった当時の自分を支えてくれたピザというものに惹かれていき、うん、ピザ屋で働こうっていう、でピザ屋でニューヨークピザの何たるかを教わって帰国して日本にピザハウスを開いたっていう、
もう漫画やんって感じですよね。
本当にもうちょっとサルマル財団のお金であの
いやいや
ピザの大河ドラマを作ってほしい。
いやいやいや本当に
本当に
いや本当にドラマというか魅力的に話されるし、
いやそうなんですよ ね、
いやそのなんかちょっと話ずれるかもしれないですけど、うん、あの自分の人生をこの映画みたいに語れる方ってすごいなっていう、なんかめったにいないんで、
そうですよね、
うん、なんかねずっと話聞いとく、もう同じ話何回も聞かされてるんですけどでも毎回聞いてもやっぱワクワクするというか、
わかる、
本当にドラマの中にいる気分みたいな、
でもそうですよね、なんかドラマよりも自分の人生がドラマって、
そうそうそう、
ね、すごいかっこいいし憧れますよね。
あれちょっとねもっとなんかネットフリックスとかもんまドキュメントやってほしいぐらい
やってくださいよ、ちょっとサルバル先生の
頑張って
ピザ大河ドラマっていう
やりたい
そうで実際ねドニーズピザのピザ美味しいので
ね、美味しいですよね、うん、なんか本当にあの僕はなんかその亀吉さんが当時多分僕より多分30年40年先にニューヨーク行かれてたと思うんですけど、うん、その当時のニューヨークスタイルのピザ屋さん の、
うん、
あのお店をやられてた方たちのなんかピザに対する情熱みたいなのを亀吉さんから教えてもらって、
うん、
あやっぱ多少今と違う、
うん、
違うなっていうのもありながらも、その亀吉さんが行った頃に多分ちょうどニューヨーク中にあのスライスピザのお店がバンバンとできて始めた頃だったので、
うん、
なんか感慨深いですよね、話聞いてると、
ね、
当時のニューヨークのピザ屋さんの想像して、うん、ちょっとなんか浸ってますいつも、
うん、ぜひあのこれ聞いていただいて皆さんも亀吉さんに会いに行って
ほしい
しあと私のおすすめはフレッシュトマトピザっていう
美味しい、
ね、もうね亀吉さんのピザはもう埋もれるほどチーズがすごい、
う
ん、もう、ねね、
なだれのように
チーズがかかってるんですけど、そこにあのフレッシュトマトが結構角切りで乗ってて、そのジューシーさとあのチーズのコンビネーションが結構最高なので、ね、食べてもらいたいなっていう、
ぜひ行ってもらいたいですね、
行ってもらいたいですね、うん。 あとピザスライスで以前衝撃を受けたのが、はい、ピザマンやってるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれが最高だなと思って。
本当ですか、嬉しい。
もうなんかピザマンなんて言ったら、うん、本当そのピザ追求してる人からしたら、うん、もうなんかアリウムじゃねえかみたいな、うんうんうん、言われてもおかしくないくらい、かなり変なやつじゃないですか。にそう。でもすごい素晴らしい食べ物だなと思ってて。い
や僕もそう思ってます。
そうピザマンの魅力って何なんですかね。
いやなんだろうね、なんか、うん、やっぱりその、まあ、気軽にピザが食べれないときに、うん、唯一気軽に食べれるピザだったんじゃないのかなっていうのは、うん、ちょっと俺は思い返すと、うんうん、まあ、確かにドミノピザ毎回頼んでられないし、
うん、高いですもんね。結構
なんかレストラン行くわけでもないし若い頃はね、うんうん、でまあ僕たちが高校生ぐらいでピザパンとか出てきてたけど、多分ピザマンが多分日本の若い世代、コンビニがまあこう拡大していった時にパッと食べれるピザの味だったのかなとは思いますけどね。
なるほどね、うん、一番近いピザだった、
うん、まあ、90年代 の、 あの手の届くピザって多分お菓子おやつとかで食べれるピザってピザマンだったのかなっていうのは思って、でやっぱ自分も好きだったんで、うん、ピザも好きだけどピザマンもめっちゃ好きだったんで、うん、だからなんかそれってなんかアメリカ憧れてるんですけど、まあ、日本人の僕しか多分気づけないことかなっていうのとかあったので、うん、なんかこれをちょっと進化させるきっかけみたいなのは自分たちで作らないと、なんか日本独自のピザカルチャーに失礼だなっていうところがあった。
すごい、先人が生み出したものに対して何か一歩前に
っていう、いやいやそう、なんかちょっと次に多分もっとクオリティ高いものが次の世代が作るとは思うんですけど、なんかそのきっかけでもいいので、なんか自分たちでアクション起こせたらいいなというところで、ピザマンとピザトーストはなので、なんか自分の中では進化させたいっていう、
いやそこに着目してるのが素晴らしいなと思って、うん、そうピザマンって1979年に井村屋から発売されたっていうの で、 うで、
ね、
意外と
当時はね、なんかそんなに今のピザマンじゃなかったんですけど。
あ、そうなんですか。
僕も井村屋の歴史を昔ピザマン作る時も調べてたら、うん、僕たちが生まれる前のその79年の頃のピザマンは、うん、肉まんにピザのソースがかかってたような、うん、
あ、
だからちょっとボロネーゼっぽい感じなのかもしれないんですけど、はいはい、うん、でそこから多分90年代入ってから今の形にだんだんなっていったみたいです、
なんかあの中国とイタリアっていうそのユーラシア大陸を結んじゃっても、うん、世界平和のいいとこみたいな感じなのを極東の日本がやってるっていう
みたいなの、
ものすごい文化的な、なんかもうミルフィーユ状態っていうか、いやそうだと、うん、本当に不思議な食べ物ですよね。
なんかそのニューヨークピザの人たちが言うんですけど、うん、まあ、一番世界で消費してるピザを消費してる国はアメリカで、うん、まあ、イタリアのナポリの人たちが食べてたものがアメリカに移民として、うん、あの行って、で第二次世界大戦終わってからあのイタリアから帰ってきたアメリカ軍がこうピザを求めて、うん、まあ、ニューヨークとかイタリア街に行って、うんうんうん、でそこからまあドミノピザ作ったりとか、まあ、ピザハット作ったりとかしてアメリカに広まって、うん、それがちょっと時差で日本入ってくるわけじゃないですか、
うん、そうですよね、亀木さんがね、
亀木さんたちとかでそれをなんか最後、まあ、ピザトーストとかが多分70年代80年代頭とかで、うん、こう喫茶店カルチャーで広まって、うん、食卓でも多分僕たち生まれた時から多分ピザトーストと多分食卓で普通に食べれたと思うんですね、
うんうん、
でそれぐらい当たり前になってて、で90年代とかにこう今のピザマンが確立されたと思うと、もうピザの最終形態ちゃうかなと思うぐらいもう世界一周して
もうぐるーっと回って切って最後に出来上がったがピザマンだったすごい、なんかピザもどんな姿もやすやすと引き受けてくれるというか、包容力の、うん、
包容力あるよね、
塊ですね、うん、ピザ
は。いやでもすごい発明だなと思って、井村屋の人たちって当時でも79年でね、ピザ巻いちゃおうみたいな発想すごいなと思って。
相当ハイカラですよね、うん、
ハイカラ。
しかもなんかいろいろ多分試したと思うんですよ、なんかわかんないですけど餃子マンとかわかんないですけど、でもその中でピザマンっていうものがこれだけ定着したっていうのはなんかすごいミラクルな組み合わせだったんだなって、ちょっと今日帰りにピザマン買って、ね、帰りながら手を温めて帰りたいと思います。
僕ファミリーマートのピザマンめっちゃ好きですね。
違うんですか？
全然違うんですよ、
ね、マジですか？え、ちょっとそれ聞いときたいです、う
ん、なんかね、あのセブンイレブンも、うん、まあ美味しいんですけど、ファミリーマートが僕一番。
あの何が違うんですか？
なんだろうな、セブンイレブンは洒落てるんですよ。
ああ、うん、なんか分かる、
分かります。
セブンイレブンのお菓子って大体今時のなんかメイク上手な子みたいな、
う
ん、
そうそうそうそう
すごい、うん、いい感じなんですよ。
めちゃめちゃそうそう
すごい洒落てるんですよ。
洒落てて美味しいんですよ、めっちゃ美味しいけど、うん、ピザマンとしてはファミリーマートが一番ちょうどいいっていう、うん、
あ、ちょうどいい、
なんかジャンクさと、うん、なんかカジュアルさがちゃんと味にあって。
あ、そうなんだ。
あの僕は大好きでよく食べてるんだ、ぜひ。
ちょうどいいピザマン、ね、ファミリーマートで皆さん買ってみてください。
味な副音声ボイスオブフード、
さて今回は冷めたピザスライス美味しいをテーマにピザスライスの猿丸ひろきさんとお話ししてきましたが、あの冷めたピザの話してませんでしたね。
本当だ、いやめっちゃ喋りたいけど
ピザってね、ちょっと喋っておきましょう。じゃあ、うん、私本当に特にナポリのピザとかの場合は、うんうんうん、もう鮮度命みたいな。
そうだね、そうです
ね、もう寿司屋より早く食べたいみたいな、もう1秒でも早く食べたいっていうタイプなんですけど、うん、もう逆にちょっと12時間以上経ったピザみたいな、う
ん、最高だね。
そう、それこそ何なんですか、特にそのニューヨークスタイルのピザの場合の翌朝の冷めたピザのうまさってあれ何なんですかね。
半端ないよね、もうあのまま売りたいなと思うぐらい、うん、本当に分かってくれるなら
冷めたピザって、
冷めたピザ、
うわそれ面白い。
いや本当にそれぐらいね、なんか一日冷蔵庫の中で寝かして食べるみたいなのがなんか楽しみにちょっと待ってる自分とか、当時
あ
の今もそうですけど、食べきれないものをそのまま冷蔵庫入れて次の日朝、うん、食べる冷たいピザがもうちょうどいいみたいな。
何なんですかね、あのちょっと固くなったチーズのなんかピザの化石みたいな感じになってるんだけど、そうそうそう、もごもごしてて、
なんかもう一体化するますよね、生地とチーズとソースがもうなんか溶けて交わったのが固まってるんで、なんかこう最高のシチュエーションですよね。
そうですよね、そう、私結構その死んだ炭水化物っていうシリーズが好きなので、はい、その中に結構冷めたピザっていうのは君臨してるんですよ、うん、上の上に、
ね、最高、
わかるわ
アメリカでもやっぱみんなあのそこのマニアみたいなのがすごいいるんで。
あ、そうなんですか。
ピザ好きの人たちの中でもやっぱり1日置いた冷蔵庫、しかも冷蔵庫の中に冷やしたピザを朝一で食べるっていうピザが一番美味しいみたいな。
で派閥が、
派閥があります。
えそれ英語でなんて言うんですか。
いやいや、なんて言うんだろうな、なんかスコットっていうピザマニアがいるんですけど、はい、その人が言ってました
よ。あ、そうなんだ、うん、じゃあちょっとスコットさんはね、なんか分かち合いそうですね。
分かち合
い
と思います
というわけで、はい、次回もですね、引き続きサルマルさんをお招きして、今度は我が愛しのデリバリーピザバトルと題しまして、それぞれ好きなデリバリーピザを頼んで、はい、語り合いたいと思います。サルマルさん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。平野咲子でした。あー、お腹すいた。